聖書を朗読いたします。コリントの信徒への手紙3章12節から18節までです。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ちあふれて振る舞っており、モーセが消え去るべき者の最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際に、この覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまでモーセの書が読まれるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。千里山教会の皆さんにお会いすることができ、心より感謝いたします。神様の恵みを主体求める心から皆さんがこの前に集われ、またそれぞれの場所で聞いておられると思います。そのそれぞれの場所で神様の豊かな恵みが注がれることを心から願います。で、今朝お読みしました本文は多少は難しい面もあります。しかしこの本文はイエス様と律法の関係をよく理解するならば、全般的な流れがよくわかる箇所でもあります。で、どういうことが出ているのか、三章の込み出しを見ますと、新しい契約の奉仕者と書いています。で、新しい契約が書いていますように、この本文においては新しい契約と古い契約について出ています。で、古い契約とすれば旧約聖書であり律法のことであります。で、イエス様はこのイエス様とこの律法と関わりのことですけれども、イエス様はこの律法が求める要求を全部満たしてくださったんです。律法の完成者となられた、その関係です。で、最初はちょっと話が難しいかもしれませんが、よく皆さん聞いてくだされば感謝です。人々が追い切れなかったこの律法をイエス様が成し遂げられ、律法の完成者となってくださったんです。で、そしてその主が成し遂げてくださったその完成の恵みを私たちにどのように与えたのか、神様の霊によってその律法の要求に満たし要求を成し遂げたその恵みを主の霊を通して一人一人に適用させてくださいました。律法は人々が全うできないものでしたけれども、イエス様がその信じる者に主の霊によってその要求を全部満たしてくださっているのです。これが神様の救いの恵みで、恵みだと言えます。神様がモーセを通して民たちに律法を与えお与えになりましたですけれども、どうして律法を主が与えたのか、それは神様の民として神様の民にふさわしい歩みをしなければならなかったからです。律法というのは私の民としてあなたたちが歩むべき道を示したのが律法だったんです。聖なる神様の国民ですので、彼らも聖なる者として生きる必要がありました。神様は律法を通して性別された民たちの生き方とともに、祭司と生贄を通して罪が許される在り方を示されたわけです。 それをイエス様が生涯を通して完全な意味としての救いを完成してくださったんです。しかしイスラエルの民たちはその立法の目的と意味を知っていたのか分かってなかったんです。彼らはただ文字通りの解釈や習慣的でまた民族主義的な解釈に陥りました。そのイエス様と立法の関係を今朝の本文に前提として語りたいと思います。でパウロは中2節にこのように語っています。このような希望を抱いているのでと語り始めています。まずこの希望というのは何か、三章の前半にわたって消え去ることがない永続しているものの栄光に関する希望のことです。どういう希望を抱いているのか、消え去ることがない希望のことです。それは消え去られる立法に使える栄光ではなく霊に使える栄光のことです。じゃあ12節と13節をお読みいたします。このような希望に抱いているので私たちは確信に満ちあふれて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。でこの希望というのはモーセが覆いで隠そうとする栄光とは完全に異なります。モーセは自分の顔に輝いていた栄光の光が消え去られることを民たちには見させなかったわけです。しかしパウルが見ているこの栄光というのはしばらくしてなくなるものではないものです。覆いをかけることが必要とされない栄光のことです。どういうことでしょうか。で13節でこの消え去るべきものの細部と訳されている言葉は直訳しますと消え去られるものの最後です。べきじゃなくて去られるものの最後、破壊されるものの最後と訳されます。すなわち立法というのは実際に消え去られていくものとして完全な救いの手段とはならないのです。出エジプト記の34章の場面で今朝読んでくださいました。出エジプト記の34章の場面でモーセが自分の顔に覆いをかけた場面が出ていました。彼はシナイ山で2番目の一方の板を神様からいただき、山から出た時に彼の顔には光が輝いていました。モーセが神様に御言葉をいただいて帰ってきたら、いつも顔には光を帯びていました。でしかし民たちに主の御言葉を伝え終わったら、モーセは顔にその覆いをかけていたんです。でここでどうして自分の顔に覆いをかけたのかということについては取り上げないことにします、ね、それにはいくつかの説がありますけれども、モーセの行動の理由よりもパウロがこれらを通して伝えようとするメッセージに今日は注目したいと思っています。パウロはモーセが自分の顔に覆いをかけたのは消え去る栄光の結末を見させないようとしたと語っています。モーセが隠そうとしたその栄光は主の立法に使える栄光だったんです。どういう意味でしょうか。三章の七節にこの話が書いています。モーセが隠そうとしたその栄光、いつかは消え去られる栄光、それが立法に使える栄光だと。で7節をお読みいたします。 ところで、石に刻まれた文字に基づいて、死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のためにイスラエルの子らが彼の顔を見つめないほどであった。この律法に仕える務めさえ栄光を帯びて、その光を民たちが見つめなかったほどだったの、だったんです。民たちが見ることに恐ろしい、その威厳を浴びていたわけなんですね。そうならば、この栄光はしばらくしてなくなるものでしたけれども、今パウロが語っているこの希望というのは何か、その続きに書いています。彼の顔を見つめないほどであったとすれば、8節、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。パウルは消え去られる律法に仕える務めより、霊に仕える務めの尊さに対して確信に満ち溢れて語っているんです。律法に仕える務めが律法学者のようなものであれば、霊に仕える務めというのは、ただ主に従い、主の中で自由を味わい、主の栄光の光を放つことです。そこには私たち自分自身がいないわけなんです。ただキリストの光が照らされています。で、今7節においては、律法は彼らを殺します。その死に仕える務めだと言い換えているんですけれども、どうして律法は死と関わっているんでしょうか。律法は私たちを殺しますけれども、イエス様の霊は私たちを生かすのだと語っています。その理由は、律法は栄光を帯びている尊いものでありますけれども、私たちがその律法を守ることができないゆえに、律法は私たちを罪に定め、また罪に値するのが死であるゆえに、律法は私たちを殺すのです。律法は尊いものであります。しかし私たちはそれを守れる力がないのです。だから律法は結局私たちを罪に定める役割をするのです。罪に定められないように必死に律法を守ることによって、自由は失われていくわけなんです。神様のもともとの意図というのは、このような意図ではありませんでした。人間の弱さは律法をただ重荷として変え、負いきれないものとしてさせたのです。それを律法学者やパリサイ派の人々がそういうことを行いました。戦場も追いきれなかったものを人々に求めたわけなんです。このようにしなさい、それをその律法を、思いきれなかったその律法をイエス・キリストが新しく更新させてくださったのです。イスラエルの民たちは、この律法が一時的であるということを知りませんでした。影、完全に与えられる神様の恵みを、この律法がそれだと思っていたんです。一時的なこの律法をしか見ていませんでした。それは今も続いているんです。イエス・キリストがその律法を更新して新しい契約として全うされたんですけれども、しかし彼らはそれを知らないのです。それが14節と15節に書いています。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで、古い契約が読まれる際に、この覆いは除かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまで モーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。もし民たちがこの立法というのがしばらくのものであるということを分かっていたのであれば、ただこれが完全なるものが来る前の影に過ぎないということを知っていたのであれば、彼らはもっと良いものを待ち望んでいたはずです。しかし彼らにはそれを見ることができませんでした。彼らの心には覆いがかけられたままだったんです。その覆いはキリストによっていらなくなりましたけれども、彼らは未だその旧約聖書を読むときに覆いが覗かれないまま聖書を解釈し、そのまま行っているのです。それは今のユダヤ人の中でも続いている話です。イエス・キリストによってその立法が成し遂げられたということがわからないのです。信じようとしないのです。彼らの心が鈍くなっているからなんです。そのイエス様を彼らはむしろ十字架につけることをしてしまうのです。この覆いが取り除かれることができるのは、ただ彼らがこのイエス・キリストに立ち返ってくるときこそこの覆いが取り去られるわけです。それが16節と17節に書いています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。で、17節にここで言う主とは霊のことですと訳されていますけれども、でこれは新改訳や口語訳において、ただ主は御霊ですという訳でも十分いいと思います。主は御霊です。主の霊のおられるところに自由があります。主の方に向き直れば、主の方に私たちが立ち返るならば、その覆いは取り去られ、イエス・キリストが私の救い主として私のゆえに十字架につけられたということが分かってくるのです。だからすべての罪はイエス・キリストによって許され、また私たちはその主の霊の中で誠の自由を得ることができます。律法のようにやらなければならない、頑張らなければならない、またこういうことをしてしまったという苦しみから完全な自由を主の霊によって与えてくださるんです。今まで厳しく守ってきたその律法がイエス・キリストによって成し遂げられ、またその恵みを主の霊を通して私たちにも律法の要求を満たしてくださっているのです。もはや律法に縛られる必要はなくなりました。でそれがローマの信徒への手紙の8章3節から4節に書かれています。私がお読みいたします。ローマの信徒への手紙の8章3節から4節までです。肉の弱さのために律法がなし得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求を満たされるためでした。霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求を満たされるためだと語っています。イエス様は主の霊を私たちに注いでくださることによって律法を私たちの心に刻んでくださいました。だから主の霊が導いてくださることに従って歩むなら、律法の要求が主の霊によって満たされていくのです。 これは文字で書かれた律法とは完全に異なる方向性なんですね。この御言葉を聞いている私たちも礼に従う恵みが求められています。で、今朝の本文の結論がこの18節に書かれています。18節です。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。モーセの顔の肌に帯びていた光は消え去られるものでしたけれども、私たちが受けているイエス・キリストの光は消え去ることがない栄光から栄光へ続くものです。見えないように防いでいた覆いが取り除かれることによって、私たちは真の栄光の光を見ることができます。すなわちイスラエルの民が見つめようとしているその律法はイエス・キリストによって更新されたものとして、律法に使えず、ただこの主イエス・キリストの霊に使えること、使えなさいということをパウロが教えているのです。主の霊に使えなさい、それは何よりも尊い務めだと。で、この本文にはこのような御言葉が書いています。鏡のように主の栄光を映し出しながらと書いています。私たちが神様の栄光を映し出すためには何をすればいいと思われますか？何をすれば私たちの顔にモーセのように光が放つんでしょうか？光を放つことができるのでしょうか？で、それはここに書いていますように、私たちの顔を鏡として考えたら優しいです。理解しやすくなります。私たちの顔が鏡であるならば、私たちの顔からイエス・キリストの栄光が現れてほしい、そのように願うならば、私たちはただ主イエス・キリストを見つめればいいのです。イエス・キリストを見つめ、イエス・キリストと共に歩んでいくときに、主は私たちに光を照らし、その光が私たちの顔から照らされるわけです。光の子が光の子となるためには、光であられるイエス・キリストを見つめなければならないのです。で、この言葉ですね、主を見つめるというのは、ただ言葉だけの話ではありません。主を見上げましょうという言葉は、言葉だけの話ではありません。実際に日々の生活の中で、主を心に留めることであり、私たちの生活の中でおられる神様の主権を認めることです。私たちの生活が私のものではなく主のものですと、主の主権を認めることです。主の御心を求める中で、また主に従うことです。主を見つめましょうという言葉で終わるものじゃありません。実際にそのように生きるときこそ、この御言葉が私たちのものとなります。そうすれば、そのような歩みを歩み続けるときに、主の霊は私たちも知らないうちに豊かに働いてくださって、主と同じ姿として作り変えられてくださるのです。主と同じ姿に作り変えられる人生を私たちは今歩んでいるわけです。パウロはさっきお読みしましたローマ書に、肉に従わず霊に従って歩む私たちのうちに 立法の要求が満たされるんだと語りました。ただイエス様を信じて満たされると書いていません。霊に従って歩む私たちのうちにその立法の要求が満たされるんだ。その時こそ私たちはイエス様の姿に少しずつ少しずつ似たものとして作り変えられていくのです。私たちが主の霊に従うのはキリスト者にとって当たり前の話です。それが主と共に死んで主と共に生かされた私たちの覚悟だからです。十字架を告白するならば、復活を告白するならば、そこに預からなければなりません。私たちには肉の弱さや罪の誘惑がたくさん襲ってきます。しかし主は私たちを諦めることはありません。ただそういう訓練の中で外なる人は衰えていき、内なる人は強められていく日々を送るのです。倒れても負けることがあるとしてもがっかりする必要がないのは、この主の霊が私たちのうちにおられる主が最後まで私たちを支え励まし、行くべき道を示してくださるからです。それに耳を傾けることが私たちの役割であります。その方を信頼すれば、いつの間にかこの世の楽しみよりも神様との交わりがもっと楽しくなる時が来ます。主日に礼拝を捧げて日常に戻ったら、忘れる神様じゃなくて神様が楽しくなります。主との交わりが、そのような日々を通して私たちは作り変えられていくんですけれども、最後の日、主の御前に立つその日に、私たちは完全なる主の姿として、主の似た姿として完成される日を迎えます。この世には完成されないかもしれません。しかし主の御前に立つその日に、私たちは完全なる主の似た姿として変えられる日を迎えるのです。イスラエルの民の王位は人のことの話ではありません。まさに私たちの話です。私たちにとっては自分では知らない王位があるかもしれません。私たちの目と耳と口にかかっている王位というものがあるかもしれません。それというのは、ユダヤ人たちのことを見たらよくわかります。ユダヤ人は今でもイエス様を受け入れない人々がたくさんいますけれども、それは結構驚くべき話です。それというのは、旧約聖書に予言されたメシアの姿は主イエスキリストを通して実際に完全に成し遂げられたからです。彼らが聖書を読んでいるにもかかわらず、イエスキリストを通して成し遂げられた、一文字も変わりがなく完全にその通りに成し遂げられたことを見ても聞いても信じないというのは、彼らにはやはり今だその覆いがかかっていると言えるのです。そのように、私たちにも私たちが知らない覆いがあるかもしれません。でそれに気づくためにはどうすればいいのかということですね。教会というところはどういうところでしょうか。教会は生きておられる神様に使えているはずのところですけれども、生きておられる神様を排除することはないでしょうか。私たちの体は主の霊が宿られている神殿ですけれども、この神殿に空城を積んでいることはないでしょうか。私たちはイエス・キリストの光を映し出すものですけれども、むしろ 私たちの顔にこの世の歪んだ光を映し出していることは皆さんにはないでしょうか。私たちが本当に見つめるべき方を見つめているのか、聞くべき御声に耳を傾けているのか、ね、これらを心から悟るためには主のもとに行かなければなりません。私たちの理性にはこういうことが分かりません。ユダヤ人のようなものです。主の身元にいて向きを変え、主の御前にへり下って、主に聞いてみることなんです。主に求めることなんです。主を教えてください。主に求めるものには主は必ず教えてくださいます。私はあなたとどういう交わりを持ちたかったのかを主は教えてくださいます。私たちが気づいてなかったその罪において、私たちが鈍感になっていた、鈍くなっていたその心について主は教えてくださいます。私たちが主の身元でへり下る時です。だから私たちが今いただいている大いなるこの恵み、イエス・キリストの霊によって導かれるこの大いなる恵みを私たちは決しておろそかにしてはなりません。主に従って歩むこと、生きておられる主を見上げ、主の姿に似たものとして変えられていく日々を私たちみんなが過ごしていきたいと願います。イエス・キリストを心に留め、主の光を映し出す者として、主の霊に従う今週の一週間となることを心より祝福します。それではお祈りを捧げます。愛する神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちにイエス・キリストを通して律法を成し遂げてくださり、主の霊を注いでくださった恵みを覚え、感謝を申し上げます。主の霊をいただいている私たちが、あなたのその豊かな恵みをおろそかにしたことがあったのであれば、どうか私たちの心を、私たちの罪を主が許してくださいますように、心を砕き、あなたの御前でへり下って、あなたの御心を求める口を主が開かせてくださいますように、それを通してあなたともっと深い関係を築いていくことができますように、あなたが私たちに力つけてくださり、主の道を示してください。あなただけが私たちのすべてでおられます。どうかあなたの主権を認める教会として、生きておられる主を称える、褒め称える教会として歩むことができますように、主が豊かに祝福し導いてください。このすべてのお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。